今日の水戸黄門様は先週に引き続きお願いをいたしております。東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡孝治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。はい、亀岡先生にはね、ものすごく聞きたいこと山ほどあって
山ほど、
なんでか言いましたらね、
はい、
先生は的確な質問に対してね、
はい、
やっぱりやってこられた履歴が、
うん、
本当にある面ではグローバルな、
そうですね、
思考なんでね。というのは私心配するのはね、日本の農業ってね、どの位置におれば世界的に通用する、まずどういうシステムでやれば、農業人口が減ってもですね、その食感をちゃんと保全できるかって、その辺ちょっとまともにお聞きしたいなと思ってるんですけど、
だから日本の農業の場合、2つのタイプがあるんですね。大きく一つは北海道、
はいはいはい、
これヨーロッパとかアメリカとかと同じような大規模な農業ができる、
はい、
ですから今農林水産省が盛んに掲げてるスマート農業っていうのがど真ん中でできるところですね。それに対して本州の方に来ると、うん、一つの要するに補助単位が小さいんですね、
はいはいはい、
小さいのと、うん、本当に中山間地域で非常に動きにくいというか、いろいろとやりにくいところにある、うん、水田にしたって、
うん、
大きな水田が一つあれば、
うん、
トラクターが入って、
うん、
バーッとやっていけるんだけど、
うん、
まあ景観的にはねすごくいいんだけど、棚田ですよね、
うん、
そういうところって実は効率はすごく悪いですね、
うん、
ですから本州の大規模農家といっても、うん、小さい単位の補助をたくさん持ってる農家なもんですから、
うん、
オーバーヘッドがすごく大きい農業なんですね、
うんう
ん、
なるほどね。
でそこら辺でスマート農業って言った時に、ヨーロッパ型のスマート農業じゃないスマート農業ってのを本州向けには作り上げていかないと、
うんうん、
ダメだっていうことですよね、うんうん、だから そこを作り上げることで、
うん、
アジア全般にも、
うん、
よく似たその農業形態がありますから、
うんうん、
日本の要するに技術を展開することが可能になると思うんですね、
うん、ただ私はいつも問題定義としてね、挙げたいのはね、その先生がさっき言った作付け面積が小さいのに、うん、今までは品種改良とか効率だけで考えて生き残った、
うん
うん、そしたら唯一北海道が大規模的な、うん、ヨーロッパ的な、うん、その生産体制取れます、
うん、
それで一番問題はそこだけで日本の自給の無理なんで、だその作付け面積小さいのをどういうふうにカバーするか、その具体的な提言が政府はまだまだ遅れてると思うんですね、
うん、
で僕はやっぱりその農業の必要性、農業のそのレベルをねどう上げるかっていうね、それが先生らがしてあるその情報農業、うん、これはやっぱり例えばまあ、桃やった桃、
うん、
果物の収穫と時期も含めて、うん、やっぱりちゃんとした管理をできるような、本当の意味でのコンピューター管理できる、 AI 管理できる農業に僕は変えざるを得ないと思うんですね、
うん、
なんでかって作付け面積が少ないということはそれだけ密集化させな仕方ない、うん、果物でやった、その裏側の生育度とか、これは目だけで見てるものからやっぱりコンピューター的な AI 使った管理ですよね、
うん、
で その辺も含めて僕は産業構造、農業としての産業構造を変えないかんと、うん、それはそのベーシックモデルが日本は世界に作るべ、
うん、
東南アジアも割と狭いところでやってる、
うん、
何しろ高知でやってるとかね、そういうふうな高知は高いっていう意味で、うん、 その辺はやっぱり本当の意味で農業はまだまだビジネス的に言ったら対応の仕方があると思うんですけどね、
うん、
その辺の意見ってどういうふうに。
あのね、あの今の AI の使い方については確かにそうなんですけど、うんうん、それを阻むものが気候変動なんですね、うん、
はいはいはい、
これって予測できないわけですよ、
はいはいはい、
まあ、とんでもない話で、
はいはい、
でもう一つは今までそのちょうどした適した温度で、
うん、
例えばあの、まあ、さくらんぼ山形のさくらんぼでちゃんと作られていたと、
うんは
い
は
い、ところが温度が上がってきて、
うん、
全然いいものがやっぱりいくら頑張っても作れない、
うんうん、
でも北だったら作れる、もうちょっと北だったら作れる、もうちょっと高度の高いとこだったら作れるっていう話になると、そこの、あの栽培技術がその作れる地域に移転されなきゃいけないですよ、
うん、
でもその栽培技術の知財としてはその地域に残ってくれないと困るわけじゃないですか、
うんうん、
だから農業っていうのをもっときちんと産業的に見た場合に、うん、知財の話であるとか、
うん、
その産業の持ってる特性とかを生かして、
うん、
みんながその分かち合えるような、
うん、
利益を分かち合えるような、うん、それこそそれがコミュニティ産業の産業たるところだと思うんですけど、
うん、
その構造を作り上げない限り、
うん、
気候変動に対応できないような気がするんですよね、
うん、
ところがそういう方向性って国は全く言ってないですよね、
うんうん、
でもっと農業で、そういう意味で言うと農業が産業になってないわけですよ。
まあそういうことですね。
ガバナンスがないし、
はいはいはい、例えば桃農家、
うん、
家族でやってたらね、
うん、
もうやめますね、
うん、
なんでって、いや5人かかってもね収入この程度、
そうなんですね、
それやったら働きに行った方がいいと、
うん、
それをね踏まえたやっぱり私は政策、
うん、
例えば農業だけやないし水産もね、
うん、
例えば水温変わるだけである魚は全く取れなくなったと、
うん、
これ自然適応を果たしてできるのか、そうしたら逆に言うたらその自分らで飼育して魚を取る
ん
じゃなし、
うん、
魚を人工で育てていく、
うん
うん、その試みもそれは近代マグロみたいに一部なってきてます、うん、大多数のサンマにしたって、うん、みんなカニにしたって、
うん、
みんな自然マグロ、
うん、
この農業の難しさっていうのはね、それをどういうふうに踏み込んでいく、
うん、
自然に抗うことできないんで、
うん、
自然に沿うたその農業それと水産、これはねもうやっぱり SDGs の問題も含めて、ね、
うん、
これね農業と環境っていうのはものすごいリンクしてるんで、
うん、
そういう面ではジャッジ機関の ESG も含めて、ね、うん、本気でちゃんとすべきは思うんですね。でそういうのはねある種の理論構造がね日本っていうのはね全くないんです。
そうですね、
うんうん、
だから予測が果たしてどの程度まで人間としてできるか、あの表面の 論理は成り立っても、
うんうんうん、
実践がね日本はもっと困るのはね、どこにお金を使うね、
うんうん、
しょうもない国会議員にねお手盛りでねお金使ったって、うん、いや本当に意味やっぱもっと国のことを考えて働く人のね、
はい、
それ僕はやっぱりねこれからねもうすごい危ないのはね、果たしてそいつがちゃんとした仕事ができてるかっていう、
うん、
企業は生き残るためにね、僕ね今最近思うのはね、アメリカは訴訟大国で、
うんうん、
それビジネスの仕方がね日本よりねすごくシビア、
うん、
日本なんかねあすいませんで通るもんがアメリカ通らない、
うん、
ただネット社会っていうのは全世界
つながってますよね、
うん、それ今までは日本で物を売ってた、うん、それ今アマゾンなんか通したら日本製品、
うん、
ただ地球の果てまで、その時に日本の産業構造も含めた、ね、
うん、
そこのジャッジを一体どうしていくね、うん、本当は本来国がすべきジャッジがですね、ほとんど大商社が世界に進出してやったり、ね、 根本的にいかに変えれるかっていう、
うん、
農林水産業の場合やっぱり一番問題なのは補助金頼みでないとやっていけないっていうのも事実なんですね、
うんうんうん、
ところがその補助金が政権が変わるたびにそのシステムも変わりますよね、
はいはい、
で産業ってやっぱり先を予測しながらお金の特に動きはやっていかないと計画ってなかなか作れないじゃないですか。でそのものが一点、それから行政の流れで国があって県があって市町村があってその下に農家があって実は補助金って降りてくるんだけど、うん、行政の連携がうまくできてないんですよ、うん、国と県と市町村の連携っての
が、
で市町村はっていうとやっぱり県を、県ってのは上だから建て祭るわけですよね、うん、で県は県で国っていうのは国の言いなりになるっていうと変だけど、
うん、
そこら辺がねそれをうまく管理してくれるのが知事さんであったりのはずなんだけど、
うん、
知事さんが王様になって君臨するケースが多いわけじゃないですか。その表に出ない部分でもそういうふうに建て祀ってるところって多いですよね。
そうなんですね、
現実的には。で市町村はというと今度は市町村がどんなことをしたらいいかっていうのが分かってない行政が多いわけですよね、うんうん、ですからそこをちょっと作り直さないと実は農林水産業はなかなかうまくいかないっていうところがありますよね。
うん、
だから僕は怖いのは提言できない、
うん、
ある種の議員としてまた首長としてのね哲学が
ね、うん、
そういう人が平気で、
うん、
お金だけの問題で、ね、平気で立候補して通ってくる、うん、僕はねやっぱりそういう面ではねアメリカなんかいうのは小さな市の議員ってのはほぼボランティアなん
で、う
ん
うん、そうですね、
うん、さ日本ってやっぱりねもともとの構造がおかしいんですね、
うん、
で僕はやっぱりそういう面ではね今いろんなことで世界的に日本はジャッジ力のある団体をもっと育てない、
う
ん、
まあそうですね。
ただ農業やったら農業でもですね民間でちゃんと農業に関してのジャッジができる、
うんうん、
そういうもちろん権威の部分やからビジネス化するかもしれないにした、うんうん、やっぱね日本はあまりにもね全てのジャッジをね、
うん、
国に任してしまってる、市町村に任してる、これはやっぱおかしいと思うん
ですよ。そうですね。それとやっぱり農業の場合その事業性っていうかね、
はいはい、
それを評価してくれるとこがないと、
う
んうんうん、承継の問題とかあるときに、
うん、
それが農業にちゃんとつながらなくって、
うん、
土地として別の宅地になったりとかね、
うん、
そ
う
したらもう二度とその農地には戻ってこないわけですよ。
そうです、そうです、
ね、ですから例えばすごくいい場所でいい農地であれば、
うん、
それをやっぱり評価してくれて、
うん、
高く農地として売れていくような格好ですよね、うん、それも農業したい人にきちんと承継されていくようなそういうシステムって大事だと思いますよね、うん、
それは私は今赤羽で言うてもね、うん、ちゃんとした SDD にしたってね、うんうんうん、ジャッジをできるね、
うん、
そういう団体作るべき
やし。そうですね、うん、例えば農業でもねやっぱり難しい農業法務っていうかね、
はいはい、
法律との関係の部分って、はいはい、結構法律が関係してくるんだけど、うん、そこがね整理されてないんですよきちんと。だからそれが、うん、一般の市町村のね、
うん、
行政の人が、
うん、
そういうのに関わらざるを得なくなったりとか、
うん、
農家本人も関わらざるを得なくなったりするわけじゃないですか、うん、でもそれをどっか勉強したくてもそれを参照できるような本もない、
うん、
だからね結構大変なことをね、
うん、
みんなやってるんですよ。
いや本当に本来すべき人間がしないからそういう問題になるん
です。ところがねそれがすごいのはそういうことがあったので実はこれこれこういう問題があります。具体的な事例を挙げてね、
うん、
でこれに関する法律を整理してくださいって AI に聞いたんですよ、
うん、
で完璧なもんが出てきた、
はあ、
全部の法律が
、はあ、
それもねそこの問題をいろいろ問題はこういうもんだっていうのを黒板ホワイトボードにねみんなで書いてメモしたんですよ、
うん、
でそのメモをスマホで撮って、
うん、
それを増して
うん、
これをまず整理してって言ったらスッと書いた本人よりもきちんと整理して、
うん、
その上でこれこれこういうことに関する法律を 全部あげてくれって言ったら全部あげてきたの。
うん、
だからそんな使い方を実はができるので、
うん、
それを行政の人も農家の人も学んでいかないといけない時代に入ってるって
ことです。うん、先生ね、今ね、私にとってね、また今ここに来られてるね、岡崎さんとね、
はい、
松成さんもね、
うん、
今私と同じ認識で聞いたですよ。
うん、
先生そうちゃいます？これはね、ジャッジする側にしたらね、先生の今言われたね一言っていうのは、なるほどと。
これがね、うん、ちょうど1年くらいね、もう生成 AI が出てきて1年くらい経つんですけど、うん、1年前のやつは2022年くらいの知識だったかな、
うん、
で今出てる最新のやつは2024年4月ですよ、う
ん、はあ。
でこれ日進月歩で毎日のように新しいシステムがね、うん、もっと微細なところの調整の部分とかね、うんうん、いろんなもの出てきてるわけですよ。
うん、
だからこう、毎日とにかく、
うん、
新しいニュースを得て、
うん、
それがどういうふうに反映されたかっていうのをテストしていくようなことを毎日やってないとダメなツールなんですよ、
うん、
実は。私なんか定年してるから自分の実験室がないんで、
う
ん、なるほど、毎日その僕の優秀な助手なので、
なるほど
本当ですね、
対話してるわけですよ、
ね、
それも一番いいとされるものを使ってみて、
うん、
で前とどう違ったのかとか、
うんうん、
そのね、面白い ESG でもね、ただニトリさんとかね、大企業はね、
うん、
みんな今 ESG のね、
うん、
独自の研究したの、
うん、
中小企業の人ね、ほとんど知らない。
そうですね、
ESG って何よね。
例えばね、その会社のね、業績ってあるじゃないですか、
うん、
いっぱい経営の業績とか、うん、お金関係とかいうのが全部ファイルでダウンロードできますよね、
うん、
大きな企業だ
ったら、うん、はいはい、
それ全部読ましてね、
うん、
その企業を分析してって言ったらね、うん、スッと出てくるんです、
う
ん、
例えば極端に言い方したら、この会社を10倍企業にするために具体的な方法論と戦略を
考えてくれないって言ったら出してくるんですよ。それで ESG でね、
うん、
の関連付けてね、
うん、
何か提言してもらえますかって言ったらちゃんと出してきますよ、
うん、逆にね。
ほんで自分がそれを判断すればいいんです。
この放送の後ちょっと先生個人的に話しましょう
個人的に。
いや でもね、そういうツールなんですよ、
うん、結局そういうね。先生なんかはね、農業ってコンピューターシステムと関係ない、その時からもうしてあるわけでしょ、
うんね、
そういう意味じゃね、日本の農業のもう一つ重要な部分は文化とつなぐってことですよ。
なるほどね、わかります。
日本の文化とともに発展してきていて、うん、文化とともにあるからこそ日本の農業なんですよ、
うんうん、
そういう意味では暦の旧暦をもっと大事にしなきゃいけないし、
なるほど
アジアの一員と考えるんであればね、
なるほど、
ここはアジアから乖離してるでしょ日本は、
うんうんうん、
でも本当にアジアであれば韓国でさえね、全部旧暦ですよ基本的には。
そうですね、面白いのは紫式部の源氏物語っていうのは、
うん、
ヨーロッパアメリカでものすごく評価されるわけです、はい、例えばね、なんでその紫式部っていうかって、はい、源氏物語してる紫式部も知ってる、
はい
はい、なんで紫式部って名前になってるか知ってる？
そうですよね、もともとなんか真宙っていう名前ですよね、真宙あれドラマの中ですけど、もともと違う名前 で、
そうでしょう。
あれね、
例えば清少納言、なんで清少納言
って、はい、そうですよね、
うん、その日本人そうなんですよ、あれは式部っていう親の役職から来てるわけ
じゃん、式部の将か何かです、
うん、式部って役職があってね、
はい、
で結局そういう風なね、うん、親の部分で、
うん、
本人らの名前って明確にないんですよ、
う
ん、
そういうのがね詳しく説明されてる。
あ、そうですか。
YouTube の、
なるほど、
古文の、
はいはいはい、
古典のための勉強講座みたいなのがあるんですよ、
うん、
十何回シリーズって。
へ
ー。そこには二十四節気七十二候からね、
はいはいはいはい、
宮中のシステムであるとか、
はいはい、あ、そうでしょうね、
全部その時代ごとに特に現状ターゲットにしてるやつがあって、
うん、
僕それ二十四節気七十二候で検索してたら、
うん、
そこに当たって、
うん、出てきました。
びっくりしてね、
うん、あれは源氏物語だったら紫の章から、うん、そしたら紫 ていう名前で識部って、あれくっつけた、
くっつけた、
それでかね、むちゃくちゃ面白いんですよ。
なるほどね、
上手に番組作っとってね。
だから先生、
学校で勉強するよりも、うん、そういうことを勉強していく方がはるか面白いし、うん、広がるでしょ、うんうんうん、でテレビ番組ともつながってくるじゃないですか、
うんうん、例えば僕らが習った歴史っていうのは表面なんで、
そうですね、
本当に日本人って悪い癖で一部しか取りませんね、
うん
うんうん、あのね、面白いのはね、源氏物語を西洋風に出してる本知ってます？
知らん知らん、
面白いです、あれ
西洋風って英語で書かれてるって、
うん、そんなんじゃないね、内容自体が面白い、うん、
内容が、
うん、例えば天皇 王でこうやとか、ね、
あ、
めちゃくちゃ面白い、うん、そういうのもね、もっと日本は皆さんにね、だから僕はやっぱり日本のね、あの時代にね、長編の小説をね、うん、女性が書いて
る、そうですね、
すっごいですね、
だからこそ世界の人が読むわけですよね、
あの時代にね。最後にちょっと言いたいのはね、先生ね、チャットにしたってね、進めば進むんだ、本当に貧富の差生まれますよ。
そうですね。
ほんで仕事量もね、今まで10人かかったんがね、おそらく最後はね2人か3人で、ほんならそのあぶれた人、仕事のできない人、この7人どうやって食わすんですか、
うん、
ましてこれ国がどんどん衰えていって、1200兆円の借金もある国がね、
うん、
そうやって考えたら10年後ね、よっぽど子供をね、高学歴にしとかない、仕事なくなる。
そういう意味じゃね、エコロジーっていう概念ね、
はいはい、
これ環境だけじゃなくって文化エコロジーも持続可能な、
はいはいはいはい、
それこそが農業の真髄ですよね、うん、
なるほど、
それにエコノミー、儲からなきゃダメ、
はいはいはい、
それを触媒的に、
うん、
関与していくのがテクノロジーだ、
はいはい、
でそんな形でね、最近よく喋ってるんです、うん、
ええー、話やね、今の。
さすがでございます。先生、はい、
この先生のええ話を、
はい、
美味し
い
おかずにしながら、
は
い、今日は終わりましょう。
はいはい、いや、もう上岡先生、3週にわたりまして、本当にありがとうございました。いい、今週のお相手は
高橋信也と
寺澤奈々子と
上岡隆治でした。